Spinner.
Open Innovation World Ella Podcast from the Next Ella。
ノンがナビゲートしています。トッパンイノベーションワールドエラ。ここからは様々なジャンルのイノベーターをお迎えするトークセッション From the Next Era。対話の中からイノベーションの種を導き出します。今回お迎えしているのはシンガーの山さんです。よろしくお願いします。
お願いします。山です。
よろしくお願いします。お越しいただきありがとうございます。い
や、こちらこそありがとうございます。
めちゃくちゃ嬉しいです。
いや、以前こうご挨拶させてもらった時に、
はい、
すごい聞いてますって言ってくださってめちゃくちゃ嬉しかったのを覚えてます。
あの時一昨年の JWAVE のイノフェスで、
はいはいはい、
ご挨拶させていただいたんですけど、はい、もう控え室に入る時に、ね、はい、山がいる山って書いてるって言って、それで、ノンさん山さんいますよみたいな、挨拶しますかとかって、
いや本当嬉しくて、
さあそうなんです、
いやありがとうございます。
もう音楽のスタッフがノンさん挨拶した方がいいですよって言ってきて、こう迷惑になるからダメだよ。
いや迷惑じゃないですよなんかそのむしろなんかこちらから挨拶できたらよかったのに、わざわざこう来ていただいて本当ありがとうございました
いやもう本当興奮しててすいません。
いやいや、ありがとうございます嬉しいです、はい、
じゃあするって言って、本当にごい本当嬉しかったです
ありがとうございます
私は王様ランキングのエンディングで、
はいはいはい、
ワズを歌われてるのから、はい、聞き出して、
嬉しいです。
かっこいいと思って。
王様ランキングが好きで見てたんですか？たまたま。
そうです、たまたま見てて。
ありがとうございます、めっちゃ嬉しいです。
素敵ですよ
ありがとうございます
思いの丈を
思いの丈をありがとうございます
させていただきました、
はい、
改めてとなりますが、山さんは2018年から YouTube をベースにカバー曲を公開し活動をスタートされました、はい、2020年4月に初のオリジナル楽曲春を告げるをリリースされ、SNS をきっかけにヒットチャートにランクインされたということで、
はい、
YouTube から活動をされてたんですよね、
はい、そうですね。最初は、カバー動画というか、ボーカロイドを、
はい、
の楽曲をカバーしてて、それをもう本当気軽な気持ちでというか、こう身内とかじゃなくて第三者の人が自分の歌声を聞いた時にどういう反応をされるのかなっていう、ちょっと好奇心みたいなものもあったので試したいみたいな。
あ、歌が好きで歌っているのを発表したいという。
そうですね。で、本当気軽に始めた活動という感じです。
なるほど。もともと個人的に歌ってたんですか、それともレッスンとか通って歌われてたんですか？
もう本当に個人的に歌ってて、そのちゃんと誰かに習うってことはなくて、もう自己流で歌ってました。
すごいですね。素敵
ですね。
いや、才能の
塊
なんだ。
いやいやいや、全然です全然です
YouTube で活動されてた時、顔を合わせずに、作曲者の方と連絡取り合って歌われたりとかしてたっていうのを見たんですけど、
はい、
どういう感じなんですか？
だから、基本SNS の、ダイレクトメッセージでこうやり取りをしてて、だからお互い電話もしたことないし、
はい、
どういう人なのかとかも全くわからない状態で、
はい、
だからこう作品だけを見て聞いて、でいいねって思ったらこう一緒にやりませんかみたいな感じでやり取りをしてて、ですね、上京してからようやくその本人とお会いする機会があったりとかして。
ああ、そうなんですね。
本当なんか文章上だけのやり取りって感じでした。
不思議ですね。
そうですよね。まあ今こっち来てから実際にスタジオでレコーディングしたりとかエンジニアさんがいてとか、そうなった時に、あ、人とこう作るってこういう感じなんだっていうのを後から知るというか。
ああ、なるほど。
もう自宅で今までは完結してたんで、
はい、
それがすごい新鮮でしたね。
そっか、お家でずっと作られてたんですもんね。
そうですね。
すごい。仮面をつけて活動するということを決めたのにはどんな理由があるんでしょうか？
はい、 まあ今はだんだん考えも変わってきてるんですけど、
はい、
当時はもうすごい臆病で、
うん、
まあインターネットでずっと活動してて、うん、ステージにちゃんとこう立ったこともなければ、うん、こうライブを見に行くっていう感覚もなかったので、
はい、
完全もう家でこうインターネットで音楽が完結してて、
うん、
そんな中でなんかこう自分のパーソナルだったりとかなことだったり、うん、こう余計な情報が出た時に、
うん、
その音楽がちょっと自分のせいで汚れるんじゃないかとか、
うん、
そのなんかどうしてもこう自信がないせいで自分自身に、
はい、
歌には自信がちょっとだけあるんだけど、
うん、
でも自分自身には自信がなくて、そこをなんかなんとか切り離したくて、あの顔出したくないですっていうことを、まあ、担当と話してて、
はい、
ただまあせっかくこうチャンスが回ってきて、
うん、
今こうステージとか表に立たなかったら、はい、そういうチャンスを逃すから、うん、あの顔を隠してこうハーフハーフというか、実態は出るんだけど顔を隠した状態だったらちょっと安心してステージにも立てるんじゃないかっていうところで、じゃあそれでってなりました。
そうなんですね、はい、素敵な仮面ですよね。
ありがとうございます。あれもだから自分が顔を隠したいっていうその思いで、じゃあどうしようかってこう模索していったので、
うん、
最初から仮面しようかってなったわけでもなかったんで。
あ、そうなんですね。
そうですそうです、こう模索していく段階で、
うん、
じゃあ仮面どうするってなって、
はい、
ただこうフルフェイスが良かったんですけど、
うん、
フルフェイスだと声がこもるし、こう息もしづらいので口元は開けましょうとか、
はい、
それざっくりしたことだけを決めて、仮面のその技術がある方々のアーティストさんをこう回っていって、で相談して今の形になりました、
はい、ああそうなんですね、はい、素敵な仮面が出来上がって
本当にそうですね。
いろんな、
あのいろんな
最新のアルバムの仮面もめっちゃかっこいいですね。
ありがとうございます。あれはねでも CG で、実は
え騙された
あれ実は CG なんですよ。
そうなんですね。
すごくリアルですよね。
リアル、
なんかまずその仮面を外した状態で、
はい、
こう普通に360度撮影をして、その影とかを計算できるように、
はい、
こう撮影してもらって、
はい、
で後からこうリアルっぽく 3D で、あの仮面を取り付けてます。
そんなすごいテクノロジー的な。
実はそうなんです。
すごいですね。
ありがとうございます。
わかっこいい、最先端な、
最先端技術。
音楽制作についてお聞きしてみたいんですが、
はいはい、
山さんの音楽のルーツはどこにあるんですか？
ルーツはまあ正直この人っていう、例えば何年代のっていうのはなくて、本当にこう広く浅くいろんなこう J-POP だったり、まあボーカロイドもそうですけど、
はい、
本当に広く浅く聴いてきて、正直ないに等しいんですけど、でもまああえて言うなら、そのボカロがこう盛り上がり始めた2012年から13、4ぐらいまでをよく聞いてたかなっていう感じです。影響は受けてるかなと思います。
J-POP というジャンルに対して山さんがお考えになってることって何かありますか？
そうですね、今こう J-POP ってそれこそボーカロイドがだんだんこう侵食し始めて、うん、J-POP に対しても、
はい、
昔はそのちょっとアングラなものとして、うん、聞かれてたし、まあ、インターネットのカルチャーみたいな形で音楽、
はい、
まあ、そういう音楽として聞かれてたと思うんですけど、
うん、
今もう垣根がこうなくなってきてるというか。
そうですね、
やっぱりサブスクとかも展開は大きいのかなと思うんですけど、
うん、
ま
あ、
誰でもこう発信できるような形になってるので、
はい、
なんか J-POP というそのこう概念というか、もうこう枠組みが昔よりもぐっとこう広がってるような気がしてて、
うんうん、
自分の音楽も含めそうですけど、まあ、ルーツはボカロなんですけど、
はい、
多分一般の方が聞いたら J-POP に部類されてると思うので、
うん、
なんかどんどん広がってきてるなっていう感覚もあるし、
うん、
自分がこれからもっと新しい J-POP の形みたいなものも、はい、なんか作っていけたらいいなとか思ってますね。
あ、かっこいい。
そんなこと考えてますね。
追っかけていきます。
いや全然
ファンがにじみ出てすみません。
いや本当ありがとうございます。
楽曲制作のプロセスについてお聞きしたいんですが、はい、山さんは詞が先にできる方ですか、トラックが先にできる。
自分実は曲を提供してもらうことの方が多いんですけど、
はい、
でもまあ活動し始めて、まあ、メジャーデビューしてから自分でもこう書くようになって、
それでも僕はという曲から。
そうですね、そうです、そうです、よくご存知。ありがとうございます。それでも僕はで、ね、初めて作詞作曲して、
はい、
でそれからまあ何曲かいろいろ作ってるんですけど、多いのはやっぱ詞先が多くて、
うん、
何かこう伝えたいとか表現したいことができた時に、
はい、
音楽もこうメロディーも一緒に出てくることが多くて、
あ、
なんかメロディーが先っていうのはあんまりない。
あ、そうなんですね。
あんまりないですね。
作り始めたきっかけとかってあるんですか。
作り始めたきっかけは、まあ、アルバム制作するにあたって、なんかこうもちろんそのいただいた楽曲というか提供いただいた楽曲って、まあ、自分の言葉としてこう消化してるつもりではあるんですけど、
はい、
でも厳密にそうかといったらそうではないし、
うん、
なんかどんだけ拙くても自分が書いた言葉っていうのはこれから結構重要になってくるんじゃないかなと思って、
うん、
なんかできないながら挑戦してみようというのがきっかけですね。
いや素敵ですよね。
いや全然もうまだまだすぎてやっぱ理想に全然到達できないんで、こうもどかしい思いです。
あ、そうなんですね。
ロンさんも自分で書かれたりしますか。
書いたりしますね。
どういうプロセスなんですか。
私は今作りたいっていう欲望だけが先に来て、それでギターを持って弾きながら、あ、これだみたいな、
あ、
一緒にメロディーと詞が一緒のことが多いです。
あー、なるほどなるほど。まあ、でもメロディーと詞が一緒の方がいい曲できますよね。なんか、
あ、そうなんですね。
なんかこうすんなりというか、
うん、
そこになんか矛盾がない形で出てくるような気がします。
どうやって作ってるんですか。
いや、わかんないです、自分も。どうなんでしょう。自分もなんか作ってる最中わかんなくて、
すげー天才っぽい。
いやなんか、
はい、
その時の感覚っていうものがなんかあんまり思い出せなくて、ポロンみたいな感じで出てきて、でもそれをなんか一回変えたいなと思って、
そうなんですね、
ちょっと違う作り方をしようと思って、
うん、
愛を解くっていう楽曲があって、
はい、
それはなんかビートからやってみようかなと思って、ちょっといつもと違った作り方をしたいと思って、
うん、
ビートから作ってって見たりもしたんですけど、やっぱなんかすんなり出てくるのはやっぱこう詞があって同時にこうメロディーが走るのがすんなりですかね。
あ、なるほど
ですね。
勉強になります。
全然自分を勉強したいなっていう気持ちです。今
すごい詞の内容がなんか素敵だなと思ってて、
はい、ありがとうございます。
なんか自分が演技とかするときに、
はい、
複雑な表現になる方が好きなんですね。
あー、なるほど。
で、山さんの詩を読んでる時に、なんかこう一つの感情だけじゃなくて、うん、なんか相反することが起こってるんだけど、それでもなんか追いかけてくよっていう気持ちとか、
はいはい、
なんかそういう複雑なものがいっぱい絡んでる感じがして、
ありがとうございます。
素敵だなと。
嬉しいです。自分もなんか詩を書くときにこう結構こう難しく書いちゃいがちなことが多くて、
うん、
詩に起こすときに最近気をつけてるのが、まあ、元々こう詩を普段書いたりするんですけど、
はい、
その中でなんかやっぱ音楽にする上では、
うん、
その難しすぎると届きにくいなと思っていて、
はい、
そのなんかいかに抽象度を下げるかというか、具体的すぎても一人の人にしか刺さんないかもしれないと思って、多くの人にこう刺さるためにどれだけこう抽象度を下げれるかなっていうのをなんか模索しながら歌詞を書いてて、で自分のこう心情とかがよく出るんですけど、だからフィクションは書けなくて、絶対自分に起こったことしか書けなくて、それもなんか難しいというか、ありのまま書いてしまうと、なんか恥ずかしい気持ちにもなるし、
そうですね、
ちょっと嘘入れたいのに入れれないとか、なんか葛藤しながら書いてますいつも。
そうなんですね、はい、正直者なんです。
正直者ですね。正直者です。
素敵です。
結構どうですか、あの自分に起こったことを書くタイプですか。
あ、自分に起こったことを書くタイプですね。
それをそのまま書きますか。
そのまま書いてることが
100% ですか。ちょっと薄めますか。
なんか自分はこう思ってる気持ち、こっちが正しいと思ってるんだけど、でも反対の意見を持ってる人から見たら、自分が間違ってることが正しいかもなっていう、なんか1番は自分の正しいと思ってることで、2番はあの逆のこと書いたりとか。
はあ、面白いですね。
してます。
へえ面白いですね。最後はどうまとめるんですか。1番2番ちょっと相反すること書いてみて。
先生、2番はあのどっちの意見もあるよねみたいな感じで、まとめることが多いんですけど、だからそういう風にしとけば、あの自分のなんだろう怒りとかも書いちゃっていいよなみたいな。
喜怒哀楽ある中で怒りは出やすい方ですか。
怒りが出やすい方です。
あ、同じですね。
同じですか。
同じですね。
わ、
結構怒りをなんか作品に昇華してることが多くて、で人に対して出すのが苦手というか、そんなにこう人にこうガッて怒ったりとか喧嘩することをすごい避けちゃいがちというか、そういうコミュニケーションが難しいからこそ、なんか作品に昇華することが多くて、なんかいろいろな感情をみんな持ってて、それぞれどの感情が出やすいかとかあると思うんですけど、結構なんか怒りとかちょっと暗めの感情が出ることが多いかもしれないですね。
すごい共通項があって嬉しいです。
そうなんですね。
怒りの感情が好きなんです。
あ、
なんかすごい、あの頭が回転するっていうか、言葉が溢れてくるのが怒りの感情の時が多くて
面白いですね。そうなんですね。詩とかは普段書かれますか。
詩も書けます。あ、詩って
なんかこうメモとかでも、
あ、これ曲にしたいなっていう歌詞は書けますね、
はい、結構書き溜めてる方ですか。
あ、書き溜めてる。書き溜めてないです。
あ、書き溜めてないんですか。あ、じゃあできたらもうすぐ書くって感じですか。
そうですね。
あ、なるほどなるほどなるほど。
書き溜めてますか。
書き溜めてる方ですね。
読みたい。
いや、もうなんかそれこそ怒りとかそういったちょっとドロッとしたものがこう現れすぎちゃってて、結構なんか人に見せるとどん引かれんだろうなみたいなことも文章に残してたりしてて。
なるほど。
それをなんかいかにマイルドに仕上げるかっていう作業をしてますね、いつも。
なるほど。曲にする手前の
手前の手前のが、そうですね、ありますね。
読んでみたいですが。なるほど。こだまはどういった楽曲ですか。
こだまは、まあ、ちょっとタイアップがついてて、でその企画が、あの、まあ、卒業生から実際にこう社会卒業するんだけれども、卒業生として普通に学生を、ただその社会からまた卒業したいこととか、そのちょっと普通の卒業とは違った意味合いで、その社会に対する卒業してほしいこととか、そういったことを募集して声を集めて作った楽曲なんですけど、この楽曲に関しては、歌詞をちょっと担当させてもらってて、で詞を書く上でいろんな声を聞いてたんですけど、多かったのがこう 人の目を気にしちゃうとか、うん、なんか性別とかそういった枠組み属性にとらわれてこう人を判断するその偏見だったりとかそういうものから卒業したいとか、うん、そういう意見が多かったので、うん、なるべくこう周りの目を気にせずにありのままでいようねっていうそういう気持ちとあとはまず声を上げようっていうことが難しい人もいるよなと思って、うん、自分はそのタイプなのでだからこうささやくような声があったとして本当に小さなささやくような声も、うん、例えばその山彦のようにこう跳ね返っていくと音ってこう反響していくんで、
うん、
で反響してどんどんこう大きくなって届いていけばいいなっていう思いを込めてこの詩を書きました。
素敵ですね。
ありがとうございます。
そういう作るプロセスもすごい面白い興味深いですね。
ありがとうございます。
突破イノベーションワールドエラノンがナビゲートしています。今回の From the Next Era はシンガー山さんをお迎えしています。よろしくお願いします。
お願いします。
後半は山さんが今ご活躍されているステージの扉を開いた突破ストーリーなどもお伺いします。
はい、
私山さんの歌がどんな曲を歌っててもすごいおしゃれだなと思って。
そうですかね。
そうなんです。
え、
最初聞いた時もかっこいいと思って、
はい、
いろんな曲聞いてみたらなんか熱い曲もバラードも、
はい、
ちょっと歌謡曲っぽいものも、
はい、
全部おしゃれでかっこよくて
嬉しいです。
どうやったらおしゃれになるんですか。
わからないです。おしゃれですかね。なんか自分で意識したことなくて。
あ、そうなんですね。
でもおしゃれって思ってもらえてるならめっちゃ嬉しいです。
いや素敵だなって。
どういうところで感じるんですか。
なんでなんだろう。
声で感じるってことですか。
歌声がだと思うんですけど、
なんでなんだろう。でも
熱い感情も
湧
くし、ね、切ない時もなんだろう、ちょっとクールな目線があるように感じるのかな。
なるほど。歌い方なのかな。歌い声もあるんですかね。
ですかね。
どっちも合わさってるのかな。なんか意識してるのは、ね、最初はそれが結構意識してたんですよ。
そうなんですね。
おしゃれにしようとは思ってないんですけど、
はい、
ちょっとなんか歌の技術をちょっと前面に出す歌い方があんまり好きじゃなくて、
はい、
例えばなんかビブラードが大げさとか、なんか技術がすごい出てるなっていうよりかは、
はい、
なんかその技術をこう控えめにして、うん、さらっと聞かせて、でも実際歌ってみたらめっちゃ難しいっていう、
うんうん、
そこぐらいのそのなんか温度感を目指してたので、
はい、
最初、はい、それがなんか意外と引きの演出というかになってて、そう感じてもらえるのかもしれないです。
なるほど。そういうこだわりが
分かんないですけど、
山さんの美学があったんですね。
そうなんですよ。なんかひけらかすのがあんまり好きじゃなくて、技術を、
うん、
なんかちょっとスマートにやりたいよなっていうのが特にあって、なんかかっこつけたいというか、
はいはい、なるほど。いや、もうめちゃくちゃ難しいですよね、山さんの曲歌おうとすると。
難しいです。自分で言うのもあれですけど、ライブやりながらなんでこんな曲なんだよと思いながらやってますね。
そうなんです。ご本人もも
う難しいです。本当に難しい。
そうだったんだ。
苦戦しております。
驚き。なんか聞けてよかったです。
ありがとうございます。
今月末から5月にかけて東京ベイエリアで行われるイベント寿司テック東京2024ショーケースプログラムに山さんがオリジナルソングを発表するとのことで、この楽曲は2050年の東京をイメージした新曲ということなんですが、山さんが描く2050年の東京をぜひ聴いてみたいなと。2050年。
2050年か。どうなってるんでしょうね。全然わかんないですけど。全然わかんないですけど、でも案外変わってなさそうとも思ったり、
うんうんうん、
そんなに、
はい、
ちょっとでもなんか今すでに変化し始めてるのはなんか AI がこう発達してきてたりとかしてるので、
はい、
その AI が発達した先になんか また違うテクノロジーというか、
うん、
スマートフォンとかも急激に流行りだした感覚があって、うん、
あ、はい、
流行りだしたらもう 1,2 年でみんな持ってるみたいな、
そうですね、
感じだったじゃないですか、
はい、
だからそういったもう一個新しいみんなに浸透する技術みたいなものが2050年あるのかなとか考えたりしますね、
うん、私たちきっと生きてますもんね、50年
生きてると思います、26年後、
おお、期待大ですね、
期待大ですね
音楽はどうなっているんでしょうね、
どうなんでしょうね、
今もなんか AI が作ったものがなんかお試しされたりしますよね、
すでにこうボーカロイドとかも昔はもうザ・機械っていう歌声だったのが、うんうん、今もう仮歌で使われるぐらい、
はあ、
もうめちゃくちゃリアルな人の声に近づいてて、
はい、
それをなんか聞いた時に、あ、自分のその職業というか、はい、シンガーという職業がもしかしたらこうどんどんこう淘汰されていくのかなとか、
うん、
最近ちょうど考えたりしてて、
あ、そうなんですね、
ですね、でもなんかそうなったとして、じゃあ淘汰されてないものってなんだろうって考えたら、うん、ライブかもしれないと思って、 あのなんか熱量というか、
うん、
まあ、人間が歌っているとこう熱がこもるそのあの温度感みたいなものは、
うん、
やっぱり魅力だなと思うし、
はい、
そういったものはやっぱライブでよく感じられるので、
うん、
今後はライブの時代なんじゃないかなって思ったりもしました。
なるほど、これからライブが熱く、もっともっと熱くなる、
信じてます、そう、
そうなってほしいイベントでは有明アリーナでスペシャルライブもされるということで、これはスシテック東京とのコラボの、
そうですね、
ライブになるんですね。
そうですね、あのいろんなテクノロジー系というか、まあ、技術を使ってライブさせてもらう予定でございます。
すごい楽しみ、改めてスシテック東京2024についてお知らせをお願いします。
はい、スシテック東京2024ということで5月21日にライブ開催されますので、自分もまあこのスシテックのために、新曲を書き下ろしというか、自分が書いたわけではないですけど、
はい、
あの制作しておりますので、はい、それも楽しみにしていただきつつ、ライブもぜひお越しください。
それでは2024年の山さん、今年はどんな活動のビジョンを描かれているんでしょうか。
まあ、今年は、そうですね、もうあのいろいろとツアーも回ってきている中で、まあ、年明けから回ってるんですけれども、
はい、
なんか今回のアルバム Awake and Build っていうアルバムがあるんですけど、
はい、
それまでのこう3枚出してきたアルバムの中でなんかこう自分のこうレンジを広げる年だったなと思ってて、これまでは、
はい、
振り幅というかそういったものを広げられたので、これからは逆にこう絞っていくというか、
はい、
これだけできることが増えたので、
はい、
できることの中でこういかに自分のポップスというか自分の色音楽っていうものをこう突き詰められていくかが鍵だなと思ってるので、
はい、
今年はちょっと山なりポップを研究したいですね。
おお
研究したいです。
かっこいい、頑張りたいです。楽しみですね。
それが目標です。
素敵です。いろいろとお話を伺ってきたのですが、最後に様々な壁を突破してきた山さんが今ご活躍されているステージの扉を開いた突破ストーリーを教えてください。
はい、まあ、もちろん、YouTube で活動を始めた2018年に活動し始めたっていうのは第一歩ではあったなと思ってて、
はい、
その中で、まあ、カバーを上げていく中で今のそのソニーの担当と出会って、
はい、
でだんだんこう目標を達成していって、で人生が本当に動き始めたなと思えたのは春を告げるというオリジナル楽曲を出した時かなと思います、
うん、
一番本当に宅録でも時間をかけて、
はい、
自宅でこうレコーディングするんですけど、
はい、
本当にね2000テイクぐらいずっと毎日やってて、
はい、
本当はリリースを 1、2週間こう前だったのに後ろにしてもらって、
はい、
1週間ぐらいなんか毎日ずっとレコーディングをしていて、でもなんかもう頭をかきむしりながら、もう無理かもしれないこの曲って思いながら、
はい、
でもレコーディングしてなんとかこう出来上がったものをえいって投げたら、
はい、
もう人生が動き始めたという感じで、
うん、
それが自分の一つ目の突破ストーリーというか、
はい、
突破した瞬間だったと思います。
かっこいい熱いですね。
熱いですね。ありがとうございます。
素敵です。ありがとうございます。
ありがとうございます。
山さんを支えた勇気づけた一曲を選曲していただいたのですが、どんな曲でしょうか。
これすごい迷ったんですけど、春を告げるを書いてもらっているクジラくんという、まあ、アーティストがいるんですけど、
はい、
そのクジラくんと出会うきっかけの楽曲を選曲したいなと思ってて、
うん、
眠る街という楽曲なんですけど、
はい、
それを初めてこう人から依頼を受けたというか、この曲をまあフィーチャリングでこう歌ってくださいませんかって言われた楽曲 で、
はい、
で当時の自分とも重なるこう世界観というか、すごい自分にとってはこう舞い上がるような気持ちというか、
はい、
元気づけられていました。
あ、素敵ですね。ありがとうございます。 From the Next Era シンガー山さんをお迎えしました。ありがとうございました。
ありがとうございました。You're listening to J-Wave Innovation Wardella Podcast.